こんにちは、Bボールミューズなげです。今日はですね、生出演というか生のゲストに来ていただいております。トロントクラスターで個人会見習いの達郎さんです。
こんにちはラッターズクラスターから来ました、よそ者です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
達郎さんはですね、今回会うのが実際に、面と向かって会うのが2回目なんですけど、
そうですね、
はい、LA に、現在住んでいて、で3ヶ月前に、デトロイトから、
そうですね、デトロイトの郊外、まあ車で20分ぐらい、デトロイトの中心と、ピストンズの本拠地パレスの大体中間ぐらいに住んでて、というところから、まあ今日は私が見た NBA の観戦記というのが一つのテーマで、まああまりラプターズについては話さないというふうに話すなと言われてます。いや言われてませんけど
そんな脅しは言えてないですけど、
話し始めると放送が6時間ぐらいになっちゃうんで
それまた別の機会に、
またそれはまたということです。
そうですね、今回はその達郎さんが結構アメリカ生活も長いんですかね、何年
トータルで見ると、そうですね6年、今
それでも6年
です、学生をやってた時期もあるんですけど、だから、そう考えると学生が大体3年ぐらいで、働いてでも4年経ってますか、7年、今8年目ですね。長いですね
、でも結構その中で結構いろんなところを転々として、
そうですね、
それでいろいろ NBA を見てきたということで、はい、
その通りですね、ですから、趣味 NBA 観戦というか NBA 観戦という理由でいろんなところを旅するのが好きですね。
見始めたのはそのアメリカに来てから見始めたんですか？
そうですね、NBA 自体の興味というか、例えばラプターズに関して言えば、ビン・スターターっていう選手がいるチームみたいな感じで、日本にいた時それこそもうかれこれずいぶん前ですね、10何年以上前になりますけど、日本ではまだなんていうか深夜に実は放送していた時期があって、どのぐらいの方が知ってらっしゃるか分かんないんですけど、論文が司会をやってた夜に放送する、週1回でファイナルを放送するっていうのが多分ちゃんと NBA を見た初めだったんですが、
論文が司会
なんでかっていうと、それは2001年のファイナルでアイバーソンが、シクサーズですね、当然で、レイカーズが決勝で、1戦目をシクサーズが勝ったことで、その当時は話題になったと思うんですけど、あれは確か論文の順がバスケ部だったらしくて、で、あの当時覚えてるのは、なんか柄の悪い高校と対戦してファールばっかで試合にならなかったっていうネタをやってたら覚えてますけど、
で、それつながりでじゃあ司会、
多分だからまだあの頃って正直言ってそれほど彼らもすごい売れてたわけじゃなかったんですよね。それで経緯はともかく、そういう要はだからメインで NBA って感じ、もちろん NBA メインなんですけど、そういうちょっと話も入りつつ、で、その年ってのは実はまた結局ラプターズの話ちょっと入ってますけ どラプターズが1回戦突破して、今年1回戦突破して東決勝まで行きましたけど、ラプターズがその前に1回戦突破したのはその15年前に遡るんですね。でっていうのもあって、僕はだからそのシリーズ何戦目か忘れましたけど、その時に一応そのビン・スカーターのいるラプターズを見た記憶もあります。で、要は週に1回なんで、何かしらその時にあった試合をセレクトして、それを夜録画してみるっていう、このインターネットで皆さんいつでも見られる試合というかの時代からすると、一体どういう いつの時代の話なんだって感じですけど、うん、そういうのもあって、うんうん、まあ、そこが初めで、
うん、
ただその時はまだそれほど、うんうん、あのまあそういう時期があってっていうぐらいの、
うんうんうん、
常にウォッチしてるような感じもなかったんですよね、うんうんうん、
だからアメリカに来て、で最初は
最初に見た試合が、実は最初にその学生やってた時っていうのはテキサスに住んでて、その時はどっちかっていうとヒューストンに、まあ、近いって言ってもちょっとかかりますけど、ヒューストンにその学生終わるぐらいの時に見に行ったのが最初なんですよね。
生がね、じゃあロケッツ、
そうですね、ロケッツと実は相手はニュージャージーネッツで、その時は、ジェイソン・キッドのいるネッツ でカーターもその試合出てたかな、まあ、カーターもいたし、うん、今キャバリアーズでファイナルに出てるリチャード・ジェファーズ、まあ、その3つが要はネッツのビッグ3みたいな感じだったんですよ。
なるほど。
でロケッツには、ヤオミンがいて、ただあと怪我ばっかりしてるトレイシー・マックグレッドで、確かその試合も怪我してたんじゃなかったかな、
あ、じゃあ見てない、
その時に出てた、ヤオミンは出てましたね、うんうんうん、でその年は、ロケッツは PO 出たんですけど、確か1回戦でダラスかどっかに敗退したのかな。ヒューストンの思惑としてはそのベテランの選手を集めて強化ってことだと思うんですけど、
うん、
やっぱりどうも主力に怪我が多くてですね、まだまあそれでも僕が見た時はよく試合、ヤオミンもね、試合出てたと思うんですけど、まあ、やっぱりあまりうまくはいかなかったかな。ただまあそういう近くに住んでたっていうこともあって、ヒューストンの試合をそのシーズンはよく見てたなと、
テレビで、じゃあそこから結構テレビで見始めて、じゃあまあ行けないこともないし、
最後にそうなんですよね、まあ、
あ、じゃあシーズンの終わりの方、
そうですね、それは3月だと思います、その要はスプリングブレイクっていうのがあるんで、その時に多分日本人の学生何人かと、日本人だけじゃなかったかな、集まっていく機会があって、やはりまだそれを自由にならなんか自分でお金稼いでるわけでもないし、まあ、ヒューストンに行くっていうのもそんなに頻繁にできる感じじゃなかったっていうか、車すら自分ではなかったとかね、っていうのがあって、まあ、そこが始まりですよね。かれこれ、10年ぐらい経ちますけど、
でそこからダラス、
ですね、
ダラスじゃないや、ヒューストンの近くに住んでて、そのあとまた
が、その後実はカナダに行くんですよね。でそのからは、まあ、仕事が始まったんで、
でそこでラプターズファンになったんですか？
そうですね、本当にラプターズファンって言えるのはそこからかな、
まあ、見てはいたけど、
そうですね、どっちかというとそれはなんていうか、そこまで深くは、まあ、例えばその当時ね、例えばビン・スカーターがいて、まあ、脇固める中に、まあ、ウォリアーズのステフ・カリーのお父さんのデル・カリーがいたとか、そういうのは覚えてはいるんです。確かにデル・カリーっていう選手がいて、ある時期その息子が NBA 入りしたなっていうのは あるんですけど、ただなんていうか自分でウォッチしてる感じじゃないですよね、そこまでは。ただトロントに行くと、まあ、もうその時は当然ビン・スカーターはいませんし、まあ、クリス・ボッシュがメインのチームで、ただまあやはりスターの、ね、カーターを失って、非常にチームとしても岐路に立たされたと、
そういう時期、
そうなんですね、ただ逆にその僕の入った年に急にその要は勝ち星の増えるチームに、まあ、たまたまですけど、転じたと。でそれは今年からシクサーズの GM になったブライアン・コランジェロっていう、まあ彼がまあ GM としてラプターズに雇われた年
で、
まあ、彼の作戦としてアメリカ人以外の選手をそれなりに多く入れると、で当時多国籍軍とか言われたんですけど、
なるほど、
そういうようなチーム改革があって、それがとりあえずその年はうまくいったと。
なるほど。でそこのちょうど重なった
んですね。そうなんですよね。そうなんですよ。だからチームがやはり上昇していく時期っていうのは非常に
見応えが、
その通りなんですよ。
なるほど。じゃあその その時はトロントのに住んでたんですよね。
うん、そうですね、うん、だから
結構見に行ったりしたん
です。そうですね、まあ回数はね今思うとやはりなんていうかテレビ観戦メインで、うんうん、時々そのピンポイントで見に行く感じ。あ、うん、
あのこのチームが来てるから。
そうそうそう、今だったら本当にもっと頻繁に行ったと思うんですけどうん、うん、その時もまだなんていうか多分今に比べるとそれほどトロント自身も盛り上がってはなかった、まあ、当然それほどチームがにそれほど期待されてなかったのと、うんまあ、カルチュラル的にあのホッケーがやはりあのメインなんで、それ考えると今思うと結構地元からもちょっと冷たくされてたなという印象はありました。
じゃあその見に行くと会場とかも別そんなに埋まってない感じ。
うん、まあそうですね、うん、あの試合にも僕が行き始めてチームが上向いてき始めて、うんうん、あのそれなりに良くなってたとは思うんですけど、うんうん、あの少なくとも今テレビ見て分かるような熱狂的な感じではなかったですよね、うんうん、
その頃はそのウィーザーノースみたいなことを言ってなかった、
うんまあ、まずそういうよう
なそのスローガンはなかった、
うん、カルチャーがなかったっていうか、あのそうですね、うん、あのブライアン・コランジェロが今でも覚えてるのは、うん、彼がアリーナに来た時ものすごくアリーナが静かで驚いたって言ってますよ当時。
へ
えーうんうん、でそれもまあすごく興味深くてやっぱりあの単純に強いチームを作るっていうこと以外の要素が非常に大切だってことは多分彼は知ってて、うんうんうん、でトロントっていう街
にこう注目して
る。そうなんですよね、うん、それでトロントはまあ移民が多い街で半分が移民でできてるっていうのもあって、で実際あの住んでみるといろんな国の出身の方と会うことがあるんですね、うんうん、でそこでおそらくコランジェロとしてはじゃあいろんな国の選手を集めればいいんじゃないかとっていうのがあって、まあ、ちょっと例出すとその時ポイントガードはスペイン人のホセ・カルデロ、今去年ニックスでプレーしてましたけど、それとまあドラフト1位で選んだのがイタリア人のアンドレア・バーニャン、まあ、彼はブルックリン去年はいたかな、うんうん、であとはあのイスラエルのチームでやってたアンソニー・パーカー、まあ、彼アメリカ人なのかな実は、その妹さんのキャンディス・パーカーが今、
うん
うん、ロサンゼルス・パークスのエースなんですけど、彼もなんかエキシビションチームで、うんうん、あのイスラエルのチームでプレーしてたのを、うんうんトロントでエキシビションで来て、うんうん、その時に注目されて契約したっていう、まあ、彼も、うんうんうんまあ、その当時そういう形でですね、うん、もちろんあのアメリカ人の選手も含めてですけど、チーム作りがすごくうまくいった、
うん、
で今思うと、まあ、そういうなんていうのかな単純に競技だけじゃないバスケットボールっていうか、うん、特に NBA の面白さみたいなのを、うん学んだのがやっぱり自分にとってはそのトロントだった
と。でもその本当面白いですね、その街に合わせたチーム作りって、
そうですね、
なかなかあんまりそういう風に考えることってないけど、うん、その時コランジェロはどこから来たんですか。
コランジェロはその前はどうやったかな、
どっかで GM やってたんですかね。
おそらくあのちょっと分かんないというか覚えてないですけど、まあ、何かしらそういう運営に関わる部分っていうのはあれ確かお父さんもそういう GM 的なことやってたと思うんで、
なんかチーム USA のあれやってるのはお父さんの方ですか、
だったかな、
どっちがどっちかもよく分かってないんですけど、やってますよね、
やってますね、うん、だから多分彼自身の経験もそうだし、おそらくそういうのをあのなんていうか彼自身の経歴の中にあったと思うんですよね、うん、そういうなんていうか、ね、まあこれはまあ僕個人の見方かもしれないですけど、うん、結局ショービジネスなわけですよ、
う
ん、スポーツビジネスもね、うん、どうやって見せるかっていう、うん、でそうするとだからショービズ的な要素ってのが、うん、まあ実は自分たちが試合見てる中じゃすぐに気づかないところでいっぱいあって、うん、でおそらくそのコランジェロなんかそこら辺がよく分かってて、
うん、
で、まあ、その時のトロントのチームに足りないものはそういう要素だったっていうのを、
うん
まあ、多分彼自身が本能的に分かったっていうようなものがあったんじゃないかなと今となっては思いますね、うんうん、
へえ面白い、なるほど、 でトロントに何年いたんですか、
4年トータルだから。
あ、じゃあ結構長い。
そうなんです、結構いたんですよね、うん、4シーズンで。ラプターズ
がまあがっつりそこでもう本当に真のラプターズ、
うん、まあ真のラプターズファン、うん、そうです、何をもって真のラプターズファンか、うん、だからあれ
で、まあ、でも最初にラプターズファンですっていう出るってい う
言ったのはそこだと思うし、うん、まあその時の4年があったから今でもファンだったってことは言えるんですよね。
いろんなそのトロントの後もさらにいろんなところに移ってるけど、そのラプターズファンを、
まあ、ラプターズを結局追いかけてみたいなのが、
ね、うんうん、そこでやっぱりこう面白さを。
そうですね、うんうん、まあ、その時だからそれほど強いチームじゃなかったっていうのも一つの、うん、なんていうのかな、あの魅力っていうのはあると思うんですよね、
うんうん、そこに入れ込みたいっていう。
そうなんですよ、だからこれが最初が本当ロサンゼルスとかだったら全然違うっていうか、まあクリッパーズのファンになってたかもしれないっていうのはありますけど
アンダードッグが好きですね、ま
あ、うん、そうなんですよね、うん、でその当時だから、まあ、ラプターズが本当に大きくなる時期と重なって、うんうんうんうん、まあそのだから最初2006年と次の2007年はプレーオフ出てますし、うん、まあ、そのあといろいろその実際のところは本当はもうちょっとその先に行くはずだったんだけど、ただやっぱりちょっといろいろそのやってみて、まあ結局ボッシュに合うプレイヤーを見つけることができなくて、最終的にはちょうどその僕がトロントを去るシーズンがちょうどボッシュにとっても最後だったと。
あ、そうなんですね。
で、まあその時の、まあ、思い出話というほどじゃないんですけど、その一番最後に見た試合っていうのがゴールデンステイトだったんです、相手が。で当時のゴールデンステイトっていうのは20何勝ぐらいしかしてないんですよ、そのシーズン。でただしまだまだっていうか、その時はほとんどそれこそデール・カリーの息子ぐらいとしか思ってなかったステッカリーがいたんですよね、うん、でその時にすでにっていうか、まあ、ヘッドコーチがドン・ネルソンだったんで、うん、そのいわゆるスモールボールをメインとしたチーム作りの片鱗はあって、うん、他に例えばアンソニー・モロー、うん、今オクラホマでシューターのアンソニー・モローもそこにいてて、その2人がとにかく3シューターとして目立った試合だったんですよね。
へー、あー、じゃあなんかそういう印象はじゃあ、
うん、なんかその時にあったんですよ、うん、で今思うといろんなものが実はその時に、うん、まあ、今のウォリアーズについて別にここで話すことは何もないと思うんですけど、うん、実は何かしらその片鱗みたいなものはあったんだなと、まあ、最近になってちょっと気づいたというところがあって、
うん、まさかここまで、
うん、まあそうですよね、だからそういうなんていうのかな、長いスパンで考えて、うん、見た時に NBA の面白さ、それこそなんていうのかな、一つのチームを追うっていうのもあるし、うん、全体としてリーグがそのスモールボールみたいな流れが生まれる、それこそ遡ればその最初に見た時は、うん、とにかくコービーとシャックっていう、うん、もうなんていうか、うん、倒しがたい、
そうですね、
絶対領域みたいなものがあったにもかかわらず、うん、まあ10年とか15年ぐらいの流れで全く違うものが出てきたっていう面白さが見れて、まあそれがやっぱり醍醐味かな
っていう。うん、そうですね。でトロントの後は？
トロントの後はですね、うん、まあ1年ちょっとオーストラリアにいた時もあって、うんうん、まあその時はそれほど、うん、まあちょっと見れないっていうか、うんうん、時間的な都合とかもあって、うんうん、見れなかったってのもあるんですけど、うん、その後はアメリカにまあ縁があって、うん、これで帰ってくることになって、うん、それが実はフロリダだったんですよね。ほうほう、
フロリダのどの辺ですか？
ですね、オーランドとマイアミの間ぐらいっていうのが、で実はその行った時期がそれほど行った期間が長くなかったんで、残念ながら1回ずつオーランドとマイアミで見ただけっていうのが、ただ、
まあ、その時はレブロンが、
うん、そうなんです、レブロンが2年目で、要はだから前の年ファイナルに行ったにもかかわらず、うんうん、まあ、ダラスに敗れてしまったと、うんうんうん、っていうのがあって、やっぱりマイアミとしては逆に期待値がマックスみたいなシーズンだったんで、
今年こそはみたいな。
そうなんですよ、だからあの時のマイアミの アメリカンエアラインアリーナの盛り上がりは、うんうん、なかなかこれはおってこんなの見たことないな。要は始まる前からものすごい熱気が、
それレギュラーシーズンなんです
か？それレギュラーシーズンですよ。でそれもよく覚えてるんですけど、相手が、ペイサーズだったんですね。でその時のペイサーズも実はチーム作りとしてはかなりうまくいってて、
結構なんかいいとこまで行ったっていうか、
そう PO でかなりマイアミをひょっとしたら倒せるかっていうとこぐらいまで行って、
みんななんか期待以上に結構
そうなんですよね、
うん、っていうような、
そうなんですよ。で、うん、その時も実は OT に行くぐらいすごくいい試合で、うん、あれはだからまあ、そうそうアリーナの中はもちろんね、うん、すごく盛り上がってましたけど、うん、僕の中ではどっちかっていうとそれはどっち側っていう感じでなく見に行ったんで、あこれは面白い試合になって、うん、自分が見た中でも覚えてる結構ね、うん、いい試合でしたね。
結構面白そうですね、その時期のその2チームって、う
ん、本当に偶然なんですけど、うん、で対するまあオランダに見に行った時は相手がニックス で、うんうん、でその時のニックスは悪くなかったっていうと、
そうなんですか、
悪くなかった、うん、いやいやいや、うん、ですね、まあもうちょっとついでに言うと、実はトロントを最後終わって一、うん、回まあ日本に帰る時に、うんうん、ニューヨーク経由で帰って、トロントとニューヨークっていうのは実はそんなに離れてないんです、ね、
そうでしょうね。
そこで、うん、やっぱりマジソンスクエアガーデンに行かなきゃダメだろうみたいな、うんうんうんうん、でその時のニックスっていうのは実はすごく、うん、ある一瞬だけっていうか、うん、スタウドマイヤーを中心にしたチーム作りっていうのがあってでその時に脇役っていうかサポートとして、うん、まあ、今はキャバリアーズのモズコフとか、あと
そ
の
モズコフニックスにいたの？
モズコフ、そうなんです。最初っていうか、まあ、もともと多分彼ロシアでプレーしていたと思うんですけど、うんうんうんうん、最初だからニックスで来たんですよね。
あ
でそれとはその後要はカーメのトレードで行く前のガリナリーがいて、で、まあ、モズコフもガリナリーも結局、うんうん、デンバーに行くことなんですけど、その前の要は今年の新しいニックスはこれだっていう時期のを、うんうん、まだシーズンすごい初めだったんですよね、
うんうんうん、
見て、で相手は実はそれは、まあ、また何のつながりかロケッツ で、うん、でその時のロケッツっていうのも結構面白いチーム、多分スコラがいたと思うんですよね。でさらに言えば、
ノンアーティストとかいた時ですか？
アーティストはね、アーティストはもういなかったような気がするな、いたかな、であと PG が、うん、今ラプターズのカイル・ラウリーが、あの時はロケッツだったんですよね、
うんうん、あ、うん、いましたね。
でニックスのヘッドコーチはヒゲのダントーニー先生だったんですよね
ああ、なるほど。リンサニティの前？
リンサニティよりは前なんですよ。
あ、そうですよね。
でその時はね、まだリンサニティは、そうそうそう、うん、メロが入る前、要はメロが来る直前のニックスっていうすごい面白い試合を見て、でなんでその話をしたかっていうと、そのオランダで見た時のニックスっていうのは、うんうん、ちょうどそのメロが来た後 で、うん、でその時のニックスはそれほど悪くなかったっていうか、うんうん、確かプレーオフ行ったんじゃないかな。逆に言うとオランダはちょっと制裁を変えてて、結局その後ハワードが、まあ、俺は出てくるっていう流れになるところだったんですよ。
あ、なるほど、ちょっとこう、うん、なるほど、
うん、で、そうなんですよ。で、うん、アリーナの話をすると、うん、やっぱりそのマイアミに比べると、うん、もうちょっと僕のまあ個人的な体験から言うと、観光地にあるアリーナっていうのは実はそれほど盛り上がらないっていうのも、一つは観光がてら見てる人がいるんですよ。それは結局
そんな現地のあれじゃない、
うん、だからマジソンスケアガーデンも同じで、ある程度ね、その地元じゃない人が結構来てるから、
うん、ちょっとこうついでに見ていくかみたいな、うん、
人もいると思うんです、まあ、オランダもね、言うまでもなく、うん、ディズニーのある、うんうんうん、ユニバーサルスタジオのある観光地なんで、うんうん、僕の観点からすると観光地にあるアリーナっていうのは実はそれほど盛り上がらない、
なるほど、
っていうのがあって、うん、まあ、マイアミはもちろん観光地ではあると思うんですけど、うんうん、ただあの年は本当にその地元の ね、
まあ、
ね、期待がね、
レフロンだから、
うん、これはだからその時は
そうそうそ
う、もう本当になんていうか、うん、まあ今日ちょっとテーマとして、うん、いろんなとこのアリーナについてちょっとお話しするっていうのがあるんですけど、あの時その時点で、おこのマイアミはすごいなと思いましたね。
まず、アリーナの雰囲気と
か、アリーナの雰囲気で、
うんうん、へえ、なるほどね。 じゃあそれはニューヨークで、
今フロリダ、そうですね、うんうん、ニューヨークには寄ってみて、うんうん、でフロリダに行
ったと。その時のニューヨークはブルックリンはまだなか
った、ね、ブルックリン比較的最近なんですよね。
だからその時はなかったですよね、
うん、その時はまだな、そうそうそう、うん、その時はあのニュージャージーネッツですね。
ニュージャージーには行ってない。
ニュージャージーは見てないんですよね、うん、結局、うん、そうだね、うん、行けばよかったけどまあでもその時もね、うん、結局まあずっといたわけじゃない
んだけど、まあ、その時あんまり熱、うん、多分あんまり良くない、
うん、あんまり良くなかったんじゃないかな、
う
ん、
多分、うん、
と思います、
うん、そうですよね、なるほど。
で今フロリダにいますね、うんうん、で
フロリダ
から、うん、まあちょっと1シーズンぐらいで、うん、テキサス州のダラスにまた縁あってテキサスに戻ることになったと、うんうんうんうん、でダラスはまあ2年ぐらいはいたんで、うんうんうん、アメリカンエアラインセンター、うん、ややこしいですけど、うん、マイアミの方がアリーナで、うん、ダラスの方がセンターで、
あー、うん、
いやダラスの方は、
2つ持ってるんですか。
ですね、もうちょっと豆知識っていう方じゃないですけど、うんうん、マイアミの方は別な航空会社のアリーナだったんですけど、うん、今ちょっと名前ど忘れしましたけど、うん、要は、うん、アメリカンエアラインと合併して、うんうん、今名前が変わったと。うん、まあアメリカは航空会社の合併が一時期非常に盛んに行われて、
ちっちゃいやつはちょっと吸収されたりと
か、でそれでアメリカンエアラインセンターとアメリカンエアラインアリーナになったという、う
ん、
いう経緯があって、でそうダラスの方で、の方はセンターなんですよね。でちなみにトロントはエアカナダセンターなんで ACC ですね。だから
結構エアライン系多いですね。
そうですね、やはり昔なんていうのか、うん、そういうところに投資したのは航空会社が多かったんじゃないですか。
アリーナに今だとね、もう テク系のあれだったり、
そうですよね、
オラクルとかね、
うん、そうですよね、うん、だから面白いですよね、そういうなんていうか資本関係の変遷みたいなのも多分ね、いろいろ見ていくと、うんうん、
でダラス、
ダラス、うん、ダラスは比較的、うん、試合見に行きましたね、うん、まあでまあ、別に悪口言うつもり全然ないんですけど、ただその時のダラスも、うん、まあ、優勝終わって、
だから結構入れ替わった、
そうそう入れ替わった時で、うんうんうん、そのチームの作り方がそんなに、うんうん、
あれなんでってなりましたよね、
うん、
っっ優勝したのにどうしたのみたいな、そ
う
そ
う
そ
う、うん、
あれは私も結構疑問でした。
そうですよね、だから、まあ、ダラスの地元の人がどう思ってたかまでは分かんないですけど、もともとその多分9番、まあ、9番オーナーってのは少しやっぱりギャンブルするところがあって、まあ、そこら辺の話を僕の中では、要はダラスも3シーズン近く見てきたんですけど、だんだんまあ良くっていうか、的が絞れてきたっていうのはあったんですよね、その3シーズン見
て、やりたいことがちょっと分かってきたみたいな。
そうそうそうそう、でまあ、僕が行く直前、つまり2015年のシーズン終わって僕はその後引っ越したんですけど、2012年13年シーズンから見始めて、だんだん良くなって、最終的には例えば優勝時のメンバーだったタイソン・チャンドラーを戻して、一方でヒューストンからチャンドラ・パーソンズを
来て
引き抜いて、でさらにモンテ・エリスとかで、まあ、当然もちろんノビツキーはずっといますよね、うん、それでおこれはってなったところで、うんうん、ロンドンを呼んで全部ぶっ潰れたっていうのがまあ最後のねその僕がいた時の
なるほど、
うん、
で、あ、じゃあそれを見てたわけですね、
そうなんですよね、だから僕のいた3年間のダラスで
結構ドラマチック、
うん、ドラマチックなんですよね、で実際住んでみると分かるんですけど、まあ多分今ダラスで誰が一番嫌われてるかっていうとディアンデロ・ジョーダンだとですけど
うんすね、
ハンコにしてしまった、うんうん、だから嫌われ者1位は多分ジョーダンで、
来たらブーイングされるっていう、
うん、そうそうそう、うんうん、あれは多分僕もあの時いなかったですけど、うんうん、あれはまあねちょっとね
まあ、
あんだけ、
まあ、
うん、要は
したくなるのも分かる、
そうそうそう、まあ9番あんだけ怒らせたらねそれはダラスの大統領を怒らせたようなもんですから、うん、もうね、うん、敵になりますよね、
なるほど、なるほど、
で2番目が、うん、多分ラマー・オドムだと思うんですよね、実はオドムは超鳴り物入り無でレイカーズから移籍してきたと、うんうん、まあ僕がいた時にはもう終わってましたけど、うんうん、しかし、うん、しかしまあ、うん、 ご存知の通りですね、うん、どっちかっていうとその単純に選手としての質の問題じゃないところでやっぱり問題が出ちゃったんで、地元の評価では、うん、まあまた元に戻すと、うん、ロンドンはひどかった。でもオドムには及ばないっていう。だからね、ランキング的にはやっぱりオドムが2位で3位が多分ロンドンっていう。
今でもなんかもうあれなんですかね。
まあ今ね、そのどうだろうな、まあ、そういうのは
ロンドン来たらブーイング
になるのかな。っていうかロンドンに関してやっぱり賛否ありましたよね、やっぱり来た時に。で賛成してる方は人は、まあ反対してる方は何で反対してるかっていうと、要は優勝したのはそれ過去のロンドンだろうと、ね、で要はセルティックスとは違うよと、うちはそれでロンドンでいいのっていうのが一つと、でっていうのがあったと思うんですよ。で、まあ、もう一つはやっぱり数字的にもね、やっぱり前世紀のロンドンは期待できないんじゃないかっていうか、うん、まあ、だからこそトレードされたっていう見方もありますけど、うんうんうん、で一方でだから賛成派はなんで賛成したかっていうと、うん、プレーオフで使えるよと、彼はプレーオフで勝つにはロンドンが必要だよ、うんうんうんうん、でプレーオフに出したら、うんうん、自らプレーオフすることを拒んでっていう流れがあったじゃないですか。本当
どうだったんですかね。なんかまあ合わなかったんですよね、その、うん、
まあね、結局リック・カーライルとの、うん、
衝突、
うん、でもうちょっと話すと、僕がまああのまあ、当然のことグラプターズ戦見に行って、うんうん、それがその最後のロンドが出た年のラプターズ戦の途中で、実はあのカーライルとロンドの間に一悶着があって、テレビで見るとロンドが F で始まる言葉を言ってたのがもろもろ映ってて、どうもそこが非常にあのどうも、まあ、おそらくね、そういうのって別にあのその日に突発的に起きるんじゃなくて、大概ちょっとずつ何かしら小さいものをね、かなその日にあのただ実際見てると分かんないんですよ、やっぱりその、
まあそうですよね、
なんていうか、うんうん、いつも別にそうそうそう、別にダラスの方ばっか見てるわけじゃないんで、うん、ただあの日だからその時に何かあったらしいって、後からなんか良い記事を見て、うんうんうん、ああなんかこの時こんなことがあったんだっていう、でどうもそれは要は一過性のものじゃなくて、どっちかっていうともう積もりそうなものがもう元に戻らなかったよっていう、そういう意味で、まあ、その試合結局あのそのロンド下げられてカーニン出た後からダラスがまあなんていうかだんだんピックアップし始めて、結果的にラプターズに勝ったんですけど、まあそういう試合結果とかも含めてちょっと印象深いものだったなっていう、だからまあダラスファンの方も聞いてらっしゃる方いると思うんですけど、どっちかというと僕はダラスファンっていうにはちょっと消極的な感じで、どっちかというと来たいチームなんて見たいチームが、うんうん、例えばゴールデンステイトもその時強くなったんで、うんうん、ゴールデンステイト見に行ったりそうするって、うん、っていう感じなんですよね。あとまあネッツもジェイソン・キッドがコーチやるっていうんで見に行ったりとか、うんうん、まあ彼もねいろいろその後一悶着ありましたけど、うん、まあダラス時代は自分は、うん、まあラプターズを
来るチーム
そうそうそうラプターズも見ましたし、うんうんうん、その後まあダラスから例えば、うん、あの行ける範囲でオクラホマとか、うんうん、もう一回ヒューストン見に行ったりとか、うんうんうん、まあもうちょっと言うとダラスってのはあの真ん中辺にあるんですよ、南ですけど、
その真ん中辺っていうのは
アメリカの、そうアメリカの国土から見て、だから東海岸も西海岸も
割と行きやすい、
そうそうそう3時間ぐらいで行けるっていう、
あいいですね、
うん、でそれに気づいて、うんうん、あの結構その時に遠出して、うん、まあ自分でラプターズ遠征とかって名付けて旅行してたっていうのがあってですね、うん、生放送でアクシデントがありましてい
えいえ、どうぞどうぞ、続
けて、どこまでダラスの話ですね、うん、そうですね、それで、うん、遠征をするようになったのが、うん、まあこの時期、この時期
車で、
ですね、車で行ける範囲、例えばオクラホマとか3時間ぐらいで行けるんですよ、うん、ダラスから、
うん、
でまあちょっとあの以前あのポッドキャストに出演してらしたオクラホマの
ヨーコ
さん、
じゃあお会いしたんですか。
そうなんですよね、でその時も本当ヨーコさんのブログを見て、うんうん、あオクラホマってこういうとこなんだなっていう興味が、
それはツイッター やってました、う
ん、ツイッターもやってたんですけど今みたいに、うん、でそれほどやなんていうのかな明確に NBA って感じでもなかったんで、もっと言うとその遠征とかやって試合についてツイートするようになって、うんうんうん、フォローしてくださる方が増えたっていう感じなんですよ。であ
なるほど、
その時はどっちかっていうと、うん、まあどうやってその陽子さんのブログを見つけたのかちょっと覚えてないですけど、うんうん、まあ何かのリンクかな、うん、でたまたま見始めたら、うん、おなんかこんなにオクラホマ、そうそうそうそう、だからその時はどっちかっていうと、うん、
じゃあブログつながりで見
る、そう最初はブログで、まあ、それなんかコメントとかをして、うん、そのうちオクラホーマーじゃあ行ってみようかなっていう気になったんですよね、うん、で、まあ、オクラホーマーは、まあ、最終的にはラプターズの試合も見ましたけど、
うんうん、オクラホーマーで、
オクラホーマーで、ただその前に最初に見たのがこれ、
あじゃあ結構何回か行ったんですか、
うん、オクラホーマー実はトータル4回も行ってて、そう、今思うとただ、まあ、2シーズンだけだったんですけど、最初これがまたニックスで、まあ、ニックスと映画
見てます、
うん、ビル・ジャクソン好きですしとかね、それはまた、はい、それそれは違うまた、うん、それは違うよって話なんですけど、うんうん、まあ、たまたまだったかな、ただ行ってみたらこれがまたやっぱり、うん、まあ、詳しくは陽子さんのブログなり、うんうん、ツイッターなりを読んでいただくとして、うんうん、オクラホマもすごい熱い地元密着型なんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
だからなんていうかマイアミで見た、うんうん、オーディエンスの感じにかなり近いものがあった、だから僕の中で要は熱かったアリーナベスト3みたいなの考えたら、うんうん、その2つは必ず入りますよね。
なるほど、
うん、
でもオクラホマはそうですよね、やっぱり、うん、まあ、なんだろう、そのオクラホマにチームができて以来、まあ、やっぱずっとその KD とかもいるから、
うん、
そのなんか、まあ、ある程度の強さを保ってるっていうのも
そうですよ、ね、
あるのかもしれないけど、
ありますよね、おそらく、うんうんうんうん、
だけどもでもやっぱりなんだろう、本当に、まあ、それも手伝ってかもしれないですけど、うん、すごいなんだろう、こうファン、地元に愛されてる
っていう、そうですよね、うん、行ってみると分かるんですけど、まあ、自分が見たやっぱりアリーナのあるぐらいの規模の街としては、うん、かなりちっちゃめなんですよね、うん、はっきり言うと一番ちっちゃいぐらいかな、うん、まあ近いのが比較的近いのがミルウォーキーは、まあ後でちょっと話しますけど、うん、似たような規模のような気がしますね、街の規模として見た感じ、
うん、
っていうのがあって、うん、
そのアリーナ周り、
そうアリーナ周りとかも見た感じ、
だいたいそのアリーナってダウンタウンにある感じですか、その街街に、
そうですね、ほとんどの場合、うん、だから最初に行ったパレスが少しね、そうそうそう、パレスのあるところってのはどっちかというとアウトレットモールがあったりするような郊外なんですよ、うん、でパレスについて言えば最近やっぱりデトロイトの本当中心部に戻そうっていうような動きもあって、それはただデトロイトの中心部にあまりに人が離れていくから、うん、そっちに
戻してもみたいな、
うん、離れていくから、そのなんていうか、そうそうそう、活気を取り戻すために、今球場はあるんですけど、うんうん、デトロイトタイガースの、うんうんうんうん、だから多分その近くに作りたいっていうようなこともあって、だからパレスに関してはちょっと、うんうん、まあちょっと特殊っていうか、僕にとっては良かったんですけど、うんうん、その行きやすかったし、うんうん、
真ん中ですね、
ただまあミルウォーキーもそうですし、オクラホマそうですし、うんうん、まあ、オクラホマは特にダウンタウンの規模がそんなに大きくないんで、うんうん、やっぱりそのアリーナに集まるっていうのがすごく大きな意味がある。
あ、じゃあアリーナで、うん、こうおかげでっていうか活性化してるっていうか、
うん、
まあ、その試合がある日とかは、
そうそうそう、結構みんな人が集まって、うんうん、まあ、後にKDsっていう KD が経営してるレストラン
そんなのあるんですか、
あるんですよ、それで、まあ、あれ確か、うん、そうですね、陽子さんともお会いして、うんうん、陽子さんと旦那さんと
一緒に、
うん、
行ったんですか、 KD に、
そうそう、 KD の履いてる靴が展示してあって、それがなんか自分のほとんど指先から肘ぐらいまであって、うん、もううわーっていうか、うん、
ね、それはどういうレストランなんですか、何が
レストラン自体は入ってみる、うん、スポーツバーのちょっと高級感、うん、ただじゃあなんていうか、どんな人がいるかってのはやっぱりみんな一目でわかるっていうか、まあなんていうか、そうですね、ファンなんですよで野球帽をかぶって T シャツ着てみたいな、うんうんうん、 感じで、あのだからスポーツバーでありつつちょっとなんていうか、
うんうん、
ルクジュリアスな感じ、ただだからって言ってあの
ちょっと今日は奮発して、
うん、まあね
KDZ かみたいな、
そうそうそうあのただうまく機能してるっていうか、要は試合前に、僕がいたのは試合前だったんですけど、にそういうファンが集まる場所としてすごくうまく機能してるなっていう、
そこでちょっとこう盛り上がって、
そうそうそうっていうのが絶対あると思うんですよね。
ああ、いいですね。なるほど。
だから多分、まあ、サンダーに関して言えば、うん、非常にその地元の人たちが単に球団だけじゃなくて、そういうプレイヤーの個人レベルでつながりがあるっていうのがね、あの強いなと。
そうですね、
あの、うん、
プレーオフでもそのなんだろう、あのアウェーで戻ってくると、うんうん、空港にこう
あっていうね、うん、
でみんなこ こう挨拶してってみたいな、こうフェンス越しだけどこう、うん、なんかこうあの握手じゃないですけど、選手がこうフェンスのとこまで行ってっていうのは結構何回もやってて、うん、やっぱそういう距離感が近い感じがしますよね。
そうですよね、うんうん、だからそうだな、オクラホマに関して言えばそういうのがすごく、
うん、
まあ、行きやすいってのもあるだろうし、う
ん
う
ん、まあそれで4回も行ってるわけだから、
そうそうそう、まあそうですよね、うん、あのそれはすごくよく分かったし、うん、その点でね、やっぱりさっきの言ったその観光地理論じゃないですけど、うんうんうん、ダラスの場合ね、ちょっと二分しちゃうっていうか、熱狂的な、ね、なんていうのかな、うんうん、そういうのもあるし、うんうん、ダラスのアリーナ自体も熱狂的なファンとやっぱりもうちょっとカジュアルに見に来たファンでちょっと分かれちゃうところがあって、その一体感みたいなのがちょっと僕が行った時は欠けてる感じで、まあ、あのだからといって別にダラスがあのスポーツに興味がないってわけじゃなくて、逆に言うといろんなスポーツに興味があるんですよ、
う
ん、
いっぱいあるからね、そうですよね、
まあ、ちょっとテキサス全体から見て、うんうんうんうん、でまあいろいろ言い出すとテキサスの中でも人が動くんで、例えば僕はダラスとサンアントニオのプレーオフ見に行って、うん、あれまあプレーオフ見たの初めてだったんですけど、うん、相当数やっぱりサンアントニオのジャージ着た人がいるんですよ、
ダラスに見に行ったのに、
うん、でそれはなんでかっていうと、うん、まあ、サンアントニオ出身の人でダラス住んでる人もやっぱりよく考えたらいっぱいいておかしくないわけですよね、うん、
距離どれぐらいですか、
うん、あちょっとかかるんです、だから結構多分ね、車で5時間以上は、
え、オクラホマより遠いの、
オクラホマよりよっぽど遠くてだから結局僕、
ね、
うん、行くべきだったなとは今となって思うんですけど、ただそうなると本当に日帰りは無理なんですよ、
う
んうん、オクラホマだったらまだ日帰りも、
あ、そうですよね、
うん、午後の試合だったら可能なんですけど、うん、結局サンアントニオには行かずにサンアントニオで見て断念したみたいな。ヒューストンもね、ちょっとかかる、4時間以上かかるんですよ、5時間はかかんないですけど、でもサンアントニオは、うんうん、やっぱり休憩とか入れるとね、長くなればやっぱり休憩して6時間近く行っちゃうと思うんですよ ね、
う
ん、
そうですね、
そうなるとちょっと試合だけ見に行くには、うん、まあ、サンアントニオ自体はもう何回もその観光的にはその最初にヒューストン寄りに住んだ時とか、その時はまだもうちょっと近かったので行ったことはあるんですけど、結局ダラスにいる間はなかった。それよりはまず
意外といけない、
そうそう、うん、オクラホマに行くかそのヒューストンに行くかっていうような感じだったんですよね、うんうんうん、まあ、だから僕自身 の、 そのダラス生活っていうか、うん、ダラス時代は結構その、うんうん、まあ、いろんなものが見に行けたし、
うんうん、
いろいろその発見があったと、
うん
うん、でその時にまあ例えばちょっと西海岸の方まで足伸ばして、うん、ポートランドとゴールデンステート、うんうん、まあ、ロサンゼルスにも一回ちょっと別な用事も兼ねてきたりして、うんうんうん、まあ、それはラプターズ観戦ツアーなんで、うん、まあ、今回はあまり深く掘り下げないんですけど、ただそれはそれでなんていうか良かったですよね、
ロサンゼルスは対どこですかね、
クリッパーズでしたね、うんうん、でその時はもうグリフィンとクリス・ポール、
うん、
でだんだんだからクリッパーズが、
うんうん、
なんていうのかな、そうそうそう、上がっていく時期で、
うんうん、ちょっと期待値
が、うん、まあ、かなりラプターズ、あれは解消っていうか、まあ、ラプターズもやっぱりまだなんていうのか、ちょうど世代交代っていうか、デローザンが入って2年目ぐらいかな、
まあ、まだちょっとこう、
うん、まだいまいちその確立されてなくて、よくなかったっていうか、まあね、プレーオフにも出られない感じだったんで、あの試合に関して言えば、まあ、完全にクリッパーズのものだ あ、ただその時はやっぱステープルセンターに行きたいっていうのもあった、うんうん、初、うん、そうそう、初ステープルスがそこだった。
ステープルスの印象はどうでした？
その時、その時はね、やっぱりなんていうのかな、熱いアリーナっていう感じではなかったな。
うん、う
ん、
そう
でし
ょうね。
ステープルスに関して言えば、あの、まあ、まあせっかくロサンゼルスにいるんで、もうちょっと話す、うんうん、その去年プレーオフ見に行って、あの
クリッパーズの、
うん、っていうか、まあ、たまたまその時 LA にいたからって思って、それがあのヒューストン、
あ、そうか、引っ越す前に、
そうそう、ヒューストンとのプレーオフで、あの3クォーターに19点差つけたにもかかわらず、うん、4クォーターに5点しか入れられなくて負けた試合、
うわ、それ見たっすけど